ローマ数字4、格子状の網は祭壇の最も重要な部分です。なぜなら、それはキリストの贖いの奥義を描写しているからです。出エジプト記27章4節、また祭壇のために聖堂を編んで格子状の網を作り、その網の上の四隅に聖堂の冠を4つ作らなければならない。ローマ3章24節、無代価で彼の恵みにより、キリストイエスにある贖いを通して義とされるからです。A、格子状の網は贖いの働きにおける贖い主キリストを表徴します。エペソ1章7節、その愛する者の中で、私たちは彼の血を通しての贖い、すなわち違反の許しを受けています。これは神の恵みの豊富によります。B、聖堂の格子状の網とその冠と竿は祭壇の内容であり、それはキリストの贖いの内なる内容を表徴しています。C、祭壇の内側にある聖堂の格子状の網は神の裁きがキリストの内側の各部分に達したことを表徴します。詩編22編14節、私は水のように注ぎ出され、私の骨はすべて外れています。私の心は蝋のようであって、私の内で溶けています。祭壇の内側にある聖堂の格子状の網は、神の裁きがキリストの内側の各部分に達したことを表徴しています。私たちの身代わりとしてのキリストに対する神の裁きは、単に外側のことだけではありませんでした。神の裁きの聖なる火は、キリストの外側にあっただけでなく、また彼の内側で燃えていました。これは詩編第22編14節において示されており、その詩編は十字架上のキリストの苦難に関するものです。これはキリストが神の裁きを担われた時、その裁きは彼の心に、彼の内側の各部分に達したことを示しています。彼の骨はすべて外れ、彼の心は彼の内側の各部分において溶けました。この意味は、キリストに対する神の裁きが、内側の経験が外側の経験よりも多かったということです。D、格子状の網が祭壇の内側にあったことが表徴しているのは、私たちの身代わりとしてのキリストに対する神の裁き、聖堂が単に外側だけではなく、キリストの内側の各部分に達したということです。1. 神の裁きの聖なる火は、キリストの外側にあっただけではなく、また彼の内側で燃えていました。2. キリストが神の裁きを担ったとき、その裁きは彼の心に、彼の内側の各部分に達しました。彼の心は彼の内側の各部分において溶けました。3. キリストに対する神の裁きは、内側の経験が外側の経験よりも多かったのです。スモール A、実はキリストが内側で受けた苦しみは、外側で受けた苦しみよりも多かったのです。スモール B、格子状の網は、すなわち神の裁きの聖なる火が燃えた場所は、主イエスの中に、すなわち彼の内側の各部分の中にありました。スモール C、格子状の網が祭壇の内側にあったことの意義は、キリストが彼の体においてだけではなく、彼の心において神の裁きを担われたということです。